1、市民アンケート実施のお知らせ。茨市立小中学校の在り方について市民の皆様のお考えをお聞かせください。本市はこれまで小規模校においては少人数のメリットを生かした教育活動に取り組んできました。しかし少子化による児童生徒数の減少に伴い、今後そのメリットよりも課題が上回っていくことが予想されることから、子どもたちにとって望ましい教育環境を将来にわたり確保するため、茨市立小中学校の在り方検討委員会を立ち上げ、学校再編を検討しています。令和8年2月、小中学校の在り方について、保護者・児童生徒の皆様へのアンケート調査を実施しました。今回、広く市民の皆様のお考えをいただくため、アンケートを実施します。回答にあたりましては、保護者・児童生徒アンケートの結果や、児童生徒数の推移を参考にお回答くださいますようお願いいたします。平成27年度から令和7年度の間で小学校児童数は 28.1% 554人減少し、中学校生徒数は30.1% 369人減少しました。今後令和17年度までの間で、さらに小学校児童数は 21.5% 305人、中学校生徒数は 24.2% 208人の減少が見込まれます。市ホームページには保護者・児童生徒アンケートの詳細のほか、検討委員会の資料や会議録も掲載しています。問い合わせ4階学校教育課、電話番号629532、窓口改革プロジェクト、住所変更、出生、死亡、婚姻、離婚、妊娠の届出について書かない窓口を始めます。 C では DX デジタルトランスフォーメーションの一環として窓口改革プロジェクトに取り組んでいます。これまで市役所の手続きはどこで手続きをすればよいかわからない、申請書の書き方がわからない、何度も住所や氏名を書かなければならないといった声が寄せられていました。こうした課題を解決し、市民の皆様の利便性を向上するため、住所変更やお悔やみなどライフイベント時の手続きについてデジタル技術を活用した書かない窓口システムを地元企業と構築し、このシステムを使った新たな窓口サービスを6月23日火曜日から始めます。書かない窓口って何がどうなるの？これまで申請書ごとに住所や生年月日などを手書きしなければならない。書かない窓口では質問に答えて署名するだけ。市職員が要件を聞き取りシステムへ入力します。市民の皆様はシステムから出力した申請書の内容を確認して署名をするだけで手続きが終了します。これまで 他に必要な手続きがわからない、またどの窓口に行けばよいかわからない、書かない窓口では次の手続きがわかりやすい、手続きチェックシートをお渡ししますので該当する箇所にチェックを入れていただきます、その後次の窓口をご案内しますので手続き漏れがなくなります。これまで窓口ごとに同じ要件を説明したり、本人確認書類を求められる、書かない窓口では窓口間でデータを連携、手続きチェックシートに記載された受付番号で要件や申請者、対象者情報を他の窓口と連携できるため、要件の説明や本人確認が省略できます。ただし当日中の手続きに限ります。どんな手続きが対象となるの？手続き1、住所変更括弧転入転出転居、2、出生死亡結婚離婚、受付窓口市民課または吉井美生各支所括弧内容により本庁で手続きを行っていただくものもあります。3、妊娠の届け出受付窓口茨保健センター括弧健康医療課、4、各種証明発行手続き受付窓口各担当窓口、注意、戸籍の届け出や国や県などへ提出するものなど、これまで通り手書きで手続きを行っていただくものもあります。何か持っていくものはあるの？本人確認書類、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、および各窓口で申請時に必要となる受給者証など、代理の場合はその他に代理人の本人確認書類および本人からの委任状をご持参ください。書かない窓口の手続きの流れ。注意、住所変更、出生、死亡、結婚、離婚の手続きを例に示します。1、市役所の窓口で受付、市民課または吉井美生各支所の窓口へお越しください。市民課へお越しの場合は発券機にて受付をお願いします。2、本人確認書類を提示、窓口で本人確認書類、マイナンバーカードや運転免許証などを提示します。3、市職員と一緒に申請書を作成、要件や対象者、現状など職員が聞き取りをしながら申請書をシステムで作成します。4、内容確認署名、システムから印刷された申請書の内容を確認し署名します。5、他に手続きが必要かをチェック、手続きチェックシートをお渡ししますので他の窓口で手続きが必要かをチェックします。必要な場合は担当窓口をご案内します。6、すべての手続きが終われば完了、担当窓口へ移動されましたら受付に手続きチェックシートをお渡しください。その後担当職員が必要に応じて追加の聞き取りを行い、 申請書を作成しますので、内容確認と署名をお願いします。すべての手続きが終わるまで、この流れを繰り返します。住民票の写し、印鑑登録証明書、所得課税証明書は、便利なコンビニ交付をご利用ください。全国のコンビニエンスストアの店舗内にあるマルチコピー機、多機能端末機から住民票の写しなどの証明書を取得できるサービス、利用時間6時30分から23時もあります。ぜひご利用ください。ご利用に際し、証明書を必要とする本人のマイナンバーカードと手数料が必要になります。問い合わせ3階 DX 推進課、電話番号629511。災害に備えて避難の心構え。避難とは難を避けることです。危険な時に危険な場所から離れることはもちろん、避難した後に困らないように非常持ち出し品や非常備蓄品の用意が欠かせません。非常持ち出し品を用意するとき、これは避難先にあるだろうと楽観的な想定をしていませんか？非常時に確実に頼りになるのは自分の備えだけです。自らの命は自らが守るという意識で、自分に必要なものは自分で用意しましょう。避難するときに全員が持参するもの、携帯電話と充電器、できればモバイルバッテリー、予備の電池、懐中電灯、ヘッドライト型が便利、予備の電池も用意、携帯ラジオ、予備の電池も用意、飲料水、ペットボトル入りの水やお茶、非常食、火を通さず食べられるもの、救急医薬品、常備薬、お薬手帳、マスク、体温計、衛生用品、ティッシュペーパー、ウェットティッシュ、消毒液、石鹸またはハンドソープ、貴重品、現金、マイナンバーカード、免許証、衣類、上着、下着、靴下、タオル、ハンカチ、上履き、その他、筆記用具、メモ帳、毛布、ポリ袋、非常持ち出し品はリュックサックに収納し、両手が使える状態で避難しましょう。飲食料や衣類は最低でも1日分を持参してください。避難するときに状況に合わせて持参するもの、高齢者、乳幼児、子ども、慢性疾患、障害、性別など、自分に合わせて必要なものを準備しましょう。避難の緊急度合い、時間的余裕や避難期間、自宅に備蓄品を取りに帰ることができるかを想像して、自分に必要なもの、量をあらかじめ用意しておきましょう。マスクの着用について、避難所では感染症予防のためだけでなく、ほこりを吸い込まないようにマスクの着用をおすすめします。家庭での備えについて、 電気、水道といったライフラインは大規模災害発生直後は使えなくなると思って非常備蓄品、水、食料、トイレ用凝固剤を最低3日分、できれば7日分以上用意しましょう。災害時の情報入手先について、早めに正確な情報を入手して適切な避難行動をとることが大切です。あらかじめスマホへメール配信やブックマークの登録をし、アプリを入れて普段から使いましょう。問い合わせ3回、危機管理課、電話番号629550。公共下水道、7月から約6ヘクタールが新たに使用できます。早期の接続をお願いします。公共下水道は河川など公共用水域の水質保全や快適でより衛生的な生活環境の実現のために欠くことのできない施設です。このため市では年次計画により公共下水道の整備を進めています。7月から茨処理区の下伊豆江町、東荏原町の一部約1ヘクタール、また吉井処理区の吉井町、吉井地区の一部約5ヘクタールが新たに使用できることになりました。これにより茨処理区約739ヘクタール、吉井処理区約80ヘクタールが使用可能になります。使用開始区域の皆様には1日でも早くご利用くださるよう早期の接続をお願いします。公共下水道整備による個人負担について、受益者負担金分担金、受益者負担金は下水道の整備により特定の地域に居住する人が利益を受けるため、整備区域内の土地・家屋の所有者に下水道の建設費の一部を負担していただくものです。負担金額は整備区域内にある土地の面積に対して1平方メートルあたり500円を乗じた額となり、新たに使用開始となる人は11月から20期かっこ年4回に分けて納付していただきます。初年度は年2回、例400平方メートルの宅地、負担金額は20万円です。1期が1万円の合計20期で納付していただくことになります。最初の納期限までに全額を納付すると負担金額の 15% 相当額が一括納付保証金として交付されます。大変有利な制度ですので、ぜひご活用ください。下水道使用料、下水道管などの維持管理や浄化センターで汚水をきれいな水にするためには多額の経費がかかります。下水道使用料はこの経費を利用者の皆様に負担していただくもので、使用水量をもとに算定します。納付は奇数月の年6回です。令和8年度2期4、5月分より改定、 2ヶ月あたりの税込み金額、区分一般汚水、日本料金2750円、超過量1から20立方メートルまで44円、21から40立方メートルまで148.5円、41から60立方メートルまで159.5円、61から100立方メートルまで170.5円、100立方メートルを超えるもの198円。水洗式トイレへの改造は3年以内に、使用開始区域にお住まいの皆さんには家庭などからの汚水を下水道管へ流す排水設備を設置していただくことになります。特に汲み取り式トイレは使用開始日から3年以内に水洗式トイレに改造しなければならないと下水道法で定められています。また排水設備の工事は下水処理施設が正しく機能するよう一定の基準に沿って正しく施工しなければなりません。このため工事は茨城市公共下水道排水設備指定工事店に依頼していただくことになります。なお使用開始区域の位置図および茨城市公共下水道排水設備指定工事店は市ホームページに掲載しています。融資斡旋制度をご利用ください。汲み取り便所を水洗便所に改造する際の工事費について、経済的負担ができるだけ少なくなるように、市内の金融機関から融資を受ける場合、利子の一部を助成する融資斡旋制度を設けています。詳しくはお問い合わせください。下水道を正しく使いましょう。ウェットティッシュなどの水に溶けにくい異物を流したり、台所の流しに生ゴミや天ぷら油などの廃油を流したりすると、排水管や汚水マスが詰まる原因となりますので、絶対に流さないでください。また台所や風呂、洗濯、洗面の排水が集まる汚水マスは定期的に掃除してください。新規使用開始に伴う関係書類の縦覧、新たに使用開始となった区域の図面などを次の通り縦覧します。時6月15日月曜日から6月30日火曜日8時30分から17時15分。注意、土日は除きます。ところ、西江原町1905番地1、水道部下水道課、問い合わせ下水道課、電話番号6201776